こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はクニさん、
はい、
あえてお題はありません。
まあいわゆるフリートークという名の雑談会ですね。
はい、たまにはいいかなと思って、はい。それで私なんかただ雑談してもつまらないなと思いまして、ちょっとね先週の収録の後、まあ決まりましたよね、このフリートークするっていう話、はい。その後ちょっとツイッターの方でリスナーの皆様にちょっとご意見ご感想などがありましたら、あとご質問ちょっと投稿してもらおうと思いまして、ずっと1週間近く告知をしてまして、
はい。
そしたらなんとちゃんとご投稿いただいたリスナーさんがいらっしゃいまして、はい。それなんでちょっと投稿いただいた内容をちょっとご紹介したいと思います。まずはヒルアンドンさんから。今年見たアニメ、かっこテレビ劇場版を問わずでお気に入りがありましたら語ってください。続きましてはエンビーさんからですね。昨年末と同様に大河ドラマ会が聞きたいです。セゴドンを見て今まであんまり興味がなかった幕末から明治維新が詳しく知りたくなりました。権力闘争と士族という生き方が勉強になったドラマでした。個人的には玉山哲司がハマり役のベストだった。江藤新八役はもう少し目立ってほしかったという投稿をいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。というまあこの2つの投稿をいただきましたので、まあちょっとこのことについて語りたいかなと思います。
はい。というわけで今回はフリートーク会ということで、じゃあまず最初にエンビさんからコメントいただいた大河ドラマの話をまあしときましょうかね。
そうですね、まあ大河ドラマの話をしてもいいんですけれども、多分クニさんは見てないので基本的に、
ね、今年ね見てないんですよちゃんと、
うん。まあそもそもクリさんはあれですもんね、まあね、去年は直虎様が地元ということで、
うん、
っていうか俺が強引に見ろっていう、ね、その前がたまたま私の地元の、ね、地元のヒーロー真田幸村でしたので、真田丸がね、うん、なのでちょうどよかったから、まあ2年連続でやるのも面白いかなみたいな話になって、なのでクリさん見ろといういやいやながら見せたと、まあ、真田丸もまあまあいやいやってはなかったからねクリさんはね、けどちょっと直虎様にはやっぱりちょっと、まあ、地元でもうんっていうのも何度も、ね、あれがあったらしいんだけど、まあ、まあ特集したと、
はい。
まあそれ以外クリさんはね基本的に見てないもんね。
まあそうですね、基本的に大河ドラマは自分から率先して見てないので、
うん、
親が見てるのを横でチラッと見てるとかね、まあ、たまたま見てるとかそういう程度のあれなんで、もう毎年必ず欠かさず見てますっていうあれじゃないんで、まあ、そこら辺を考慮していただけると、はい。
まあそうですよね、私は一応初めて見たのは信長から、まあちょこちょこと、まあ見て、まあ、あれですね、もう、あれですか、年家と待つぐらいからずっと、まあ、基本的には見てますね。うん。まあ、なので、あれなんですけれども、まあそうですね、幕末ものですか。幕末ものはね、難しいと思います。基本的に、題材になる人が、それほど多くない、多いようで多くないので、難しいと思うんで、 なので、まあ、今回成功丼。私的にはちょっとね、ちょっと、微妙かな。うん。ちょっと、あまり、面白くなかったかな。頑張ってはいたけどっていう感じはしますね。これは、誰が悪いのかどうなのかっていうのはね、まあ、なんとも言えないので、うん。
それは、まあ、ゲオさんが好きな系統の話じゃなかったっていうことじゃなくて。
まあ、一応、何でしたっけ、維新の三英傑の一人でしたっけ、瀬古殿、最高、高森は。うん、あと2人誰でしたっけ、忘れたけど、あとは誰だ、うん、誰かまあ2人いますけれども、うん、まあ基本的に、うん、西郷隆盛のは、うん、ざっくりとしか知らなかったので勉強にはなったんですけど、うん、ただどうなんでしょうね、やっぱりもともと見てる人たちからするとっていうのも、まあ俺もずっと見てるので、で今回はほら、原作が女性なんですよね。林真理子さんの小説を原作にして、
はい、
脚本が中園美穂さんがやってるっていうので、うん、どうしてもやっぱり、あれなんじゃないですかね。まあ、これはまあ、偏見ではないんですけれども、目線が女性の目線からこうっていうのもあって、ちょっと物足りなさを感じるっていうところがあるのかなって気はしないでもないですけれども、幕末明治維新のあたりは、私、前にも話したと思うんですけど、公営の維新の嵐で、お勉強しましたので、流れは、まあ、分かってるので、まあ、別に、今更勉強も何も、まあ、ないじゃないんですけど、まあ、ただ、若干西郷さんのざっくりだったんで、まあ、詳しく知るには良かったなっていうのはあるんですけど、ただ、まあ、他が、やっぱり、なんて言うんでしょうかね。まあ、人の好みによりけりなのか。ただ、中園美穂さんと木村良平コンビのやつは、私、この二人だというと、この二人だと、あれですね、朝の連ドラの花子さんを思い出すんですけれども、これ確か、去年くらいにな、再放送してたのかな、うん。見てなくて再放送で見て面白かったんで、うん。そんなにね、嫌いなコンビじゃないんで、まあ、いいっちゃいいんですけれども、ただ、うん、ちょっと、物足りなさは感じるかなっていう気はありますね。あと、ちょっと、うん、最終的に、第1話で広げた風呂敷を回収してねえのはどうなのっていうのがね、個人的にありまして、まあ、クリさんにはこれはさっぱりわからないと思います、ね。ちょっとね、第1話にね、一番初めは、西郷さんの上野に銅像あるじゃないですか、犬連れて。
はい。
あれの落成式かなんかの話から始まるんですけど、確か。で、それを見た、西郷さんの奥さんが、これは私の知ってる西郷隆盛じゃないとかって言い出すんですよね。
ああ、なんかそのね、エピソードはね、なんかの番組でやってて、聞きましたよ。なんか顔が違うみたいな、
うん、それでそれを止める最後一緒に出席した西郷隆盛の弟がこう止めてみたいな、でそこからなんか過去に遡、それから西郷さんが幼少期の方に時代が遡って、そこから物語が始まるみたいなあれだったんですけど、
うん、
結局最終回その話回収してなくて、あれと思ってあれでって思ってね、うん、ほら過去この前の直虎と真田丸はそれをうまく回収したのに、
うん、
回収しきれなくて、あれその話はってすごい気になる最終回だった、うん、なんか他なんか過去に混ざる人物がいっぱいね、こう最終的になんか最終回にいっぱい出てきて、なのにそこを回収しねえで終わるのかと思ってちょっとね、うんうん、そこもね、もやもやってしてるって個人的にね、ちょっとね、うんうん、まあただそうですね、そう あのエンビーさんあれか、あれなんですね。だから明治、まあ、幕末明治自身もそれほどご存知じゃないっていうね。まあ結構あれってなかなかつきにくいですからね、戦国時代とかよりはね。だからちょっとそれはね、それでこう今回のこのセゴゾンでこう見て勉強になったっていうのはね、うん、分かる気がします。そういうやつからじゃないとね、結構ああいうあれはね分かりづらいですからね、うん、分かると面白いんですけどね、流れをね。クリさんはあまりだって幕末もんとか見ないでしょ。
え、自分から進んでは見ないけど、うん、大抵人気のある作あの漫画とかで人気のあるその、
うん、
江戸時代じゃない、江戸時代末期から明治にかけての舞台にした作品だと大抵なんていうんですか、まず新選組をメインにした作品か、
うんうん、
まあね、あと侍先生っていう漫画がしばらく前に実写映画とかドラマ、テレビドラマとかやってたんですけど。
ああ、言ってましたね。はいはい。
あれが、武市半平太が主人公なんですね。
はい。
で、坂本龍馬とか出てきたりとかっていうので、その、登場人物自体は結構ね、まあ坂本龍馬はね、いろんなドラマにもなってるし、映画にもなってるし、いろいろ作品ありますけど、
うん、
そこら辺のそのこの侍先生の主人公である武市半平太とか、
はいはい、
あんまり知らないというか、ほぼ知らないっていうか、この漫画でそうなんだっていう感じでね、いろいろこう知って、でそうするとどっかで聞いたことあるような名前の人がポロポロポロポロ出てきて、
はい、
岡田伊蔵とかね、
はい、
岡田伊蔵っていうと僕の場合人切り伊蔵っていう名前を最初に聞いてるから、
まあそうですね、はい、
だから岡田伊蔵っていう人物がどういう人物かっていうのじゃなくて、あ、人切りなんだっていうそういうすごい浅い認識でしか最初なかったから、
はい、
だからあんまりこう幕末とかね、明治維新の間とこうそんなにちゃんと勉強したことないし、むしろあれですよ、るろうに剣心読んでて、
はい、
本当はどうなんだろうっていうのをちょっと気になって調べるとか、
はい、
るろうに剣心は明治維新の後のちょっとした後の時代だから、
はい、
とか過去回想でこうまだ明治維新のためになんかの 倒幕派と幕府派でなんか戦ってる、あそこら辺のエピソードがどこまで本当なのか、なんかよくわかんない感じで書かれてるんで、
はい、
まあ、そういうのでいろいろこう、まあ嘘か本当かわかんないような感じの内容なんで、まあ、勉強したことになるのかよくわかんないですけど、
はい、
まあそんな感じで僕はいろいろこう幕末明治維新系の作品はまあ見たり読んだりしてますけど、
けど浪人はだってクリさんけどさ、結局さ、
うん、
あれだよね、あれは明治維新に入っちゃってるからね、
うん、うん、もう
その時で
明治維新終わった後だからね、
後だからね、うん、そうそう、だから、うん、何とも言えないんだけど、まあまあまあもうそこに出てくる人たちはもう生き残った人だけだから基本的にね、うん、まあだからまあ個人的におすすめなのはまああれとかか、大井龍馬とかはね勉強になるけどね、
うん、
面白いしね、うん、まあ大河ドラマの話はね、クリさんが見てもらわないとね、出来ようがないんですよね。私は常に見てる、うん、なのでもうあれですね、来年のほら大河は伊達天だったら国さんだって見る気が起きるんじゃないかなと思うので、見てもらってじゃあ特集しますかね。 あのほら、東京オリンピックを作った人たちのお話。
あで、
脚本が工藤官九郎なんで、まあ、そんなにあれじゃないですか、あの、苦痛にはならないと、栗さんには思うんですよ。
いや、僕、どっちかっていうと、その次にやる、あの、あ明智光秀の、あれの方が、ちょっと気になってますけどね。
キリンが来るでしたっけ。
なんで気になってるかっていうと、あの、明智光秀の子孫が書いた、なんか、あの、小説だか、本、なんかあの、あの歴史書だか、よくわかんない本が、何年か前に出たじゃないですか。
信長を殺したとこでしたっけ。
そうそうそうそう。
漫画にも
400何十何年のなんかなんだかなんだかっていう、うん、なんか、うん、あのであれがコミカライズされて、
うん、
最近結構あの本屋さんでなんか売れてますみたいな感じでなんかあの、うん、平積みしてあったりするからああんだけちゃんとあの歴史をなんかあの学んでる学者っていうかあのいろんな大学の先生とかからあのなんかツッコミいっぱい入ったやつなのにやっぱりこう、うん、あのみんな好きなんだなこういうのって思って、
うん
まあ、あれが本当かどうかっていうのは、まあ、さておき物語としては面白そうな話ではあるから、
うん、
ただ大河ドラマはそれをベースにはしないと思うからさすがに
うん、ではないんですけれどもね。うん、けどさ、
うん
うん、明智光秀での生涯の中でさ、
うん、
確かあの3分の2だかぐらいはさ、
うん、
謎なんだよね。だからあの信長に従えるようになったのは確かもう結構晩年っていうかあのもう中年になってからぐらいだから、
うん
その前の話どうやって書くのかなっていうのさすごい疑問なんだけどただ、NHK の大河の公式で言うには斎藤道山足利義昭織田信長徳川家康のたちのお父さんの実態からこうのを描いてそこに絡む光秀みたいな話、
うん、
らしいんだよね、うん、となるとちょっとまあ面白いっちゃ面白いんだろうけどただまあ前半はほとんど活躍しないままっていう、それでいいのかなっていう気もしないで、まあいいのか。うん、どうですか。じゃあ、エンビーさん、じゃあ再来年待ってください。
先が長いですね。
先が長いです。いや、イダテも多分ね、面白いと思うんだ。うん、あの、アマチャンで大成功したから、クトカンクロは多分ね、いけると思うんですよ。うん、多分ね、1年間、うまくこう波を作って終わらせてくれると思うんで個人的には期待してるんでということでグレスさんあの来年から見ましょう。
じゃあ気が向いたら見ます、うん、
気が向いたらって言ったらタイガースダメだよ1年あるからね、うん、
まあ、じゃあ
ということで
まあ、うん、なるべく見るようには努めますので勘弁してください、
はい、ご期待ください。
じゃああともう一個コメントの投稿が来てた、ヒルアンドンさんから来てたやつで、あのアニメですね。
はい。今年の放送されたもしくは公開されたアニメ作品のお気に入り。
じゃあ僕から行くと今年ですか。今年何があったのかなっていうのを思い出さないといけない。だけどまあ。あれかな、ガンゲールオンラインは今年だったのかな。
ガンゲールオンライン、ソードアートオンラインの第2期の方じゃなくて、ガンゲールオンライン単体の方なんです。
だからね、あれなんですよ、ブルーレイをね、の最終巻が最近、買ったばっかだから、2018年4月から7月までの、だから、いいんだよ、今年なんだよ、今年だよ。
ああ、まだそういえば俺、見てねえな。ハードディスク取ったような気がしたけど。 見てないですね、私。
で、ガンゲールオンラインが7月までやってて、で、はい、今度、ソードアートオンラインのアリシゼーション編が、はい、ちょうど今やってるんですよ。
そうですね、はい。
あれですよね、だからとりあえず今年はソードアートオンラインの年ですよ、僕にとっては。
ああ、そうですね、クリさんは読んでますもんね。
うん。
うん、特集もしましたもんね。
そう。
だから、うん、私に限っては黒歴史の収録会ですけど。いや、まあまあ、あえて言いませんけど。うん、まあね、うん。私、あれです。今の、あれ、アリジ、あ、言いにくい、今の、まあ、とりあえず、今やってるやつは、私、うん、2話しか見てないんで。
ああ。もうちょっと見ないとダメですね。
うん。だからいまいちなんかね微妙です。2話あたり見てて確か眠くなってきたよ、ね、
え、でもね、アリシゼーションは、はい、あれですよ、その前にっていうか劇場版があったじゃないですか。
ありましたね、はいはい、
オーディナルスケールがね、
はい、ありましたね、はい、
あれを踏まえた上での作りになっているので、
はい、
そこら辺がね、ちょっとね、原作と違うんです。原作は、原作のアリシゼーション編は、そのオーディナルスケール、はい、が映画として作られる前にも書いてたやつなので、はい、オーディナルスケールの中に出てくるオーグマっていうね、はい、デバイスがね登場するんですけど、アリシゼーション編のアニメの中には
で、あ、できましたね。
あれ原作ではないから、そこら辺をうまくこう劇場版の設定をこううまい具合に取り入れて、で実はね、はい、これネタバレになっちゃうから、あんまりこう詳しいことは言いませんけど、はい、アリシデーション編のどこら辺だろう、中盤から後半にかけてかな、
はい、
のどっかでこの劇場版のオーディナルスケールの中に出てきた設定が、はい、結構重要なポイントで生かされるんですよ。
ほう。
これこういう設定でとかこういうあれでとかって言っちゃうと、もうそれネタバレになっちゃうから言いませんけど、
はい、
ちゃんとオーディナルスケールの映画を踏まえた上でアリシゼーション編作られてるっていうふうに思うぐらい、ちゃんとね、なんていうの、そのアリシゼーション編の中で出てくるその話のエピソードがつながるんですよ、ちゃんとオーディナルスケールに。だからそこら辺がね、なんていうんですか、オーディナルスケール作った意味があったんだなっていうね、ちょっと感動できますよ、そこのエピソードがちゃんとアニメ化されれば。
お、じゃああれですか、クリさん、一回オーディナルスケール見といた方がいいの、もう一回。なんか俺話半分忘れてるな今気づいたんだけど。
ああ、話半分忘れてるなら見といた方がいいんですね。
どっかのタイミングで今見といた方がいいのかな。
あ、いや、別にまだ今のところはまだオーディナルスケールのエピソードが関連するのは1話とかに出てきたオーグマがみんな装着して使ってるなみたいなところとかね、オープニングにユナが出てきてるなとかね、はいはい、あの顔見たことあるとかね、その程度のあれだけど、
うん、
まあとりあえずアリシゼーション編を見ていく上では、うん、オーディナルスケールはまあ内容忘れてるならもう一回見といた方がいいですね。
わかりました。ガンゲールオンラインは大丈夫？
ガンゲールオンラインは、はい、 全く、別物っていう言い方あれだけど、あれはね、アリステーション編は関係ないから。
ああ、なるほどね。うん、まあ、ぼちぼちと見ていきゃいい、うん。ただ、今やってるやつってさ、
うん。
もう言いにくいからもう言わないけど、今やってるやつって言うけど、俺は。あれってなんか、4クールとかって言えばさ、だよね。
ああ、そう、2クールを2回やるとかっていう話ですよね。
うん。やばい、もうぼちぼち見とかないと、やばいね、グーさん。見るのが大変になってくるね。
でも、4クールって、今だと結構珍しいけど、昔のアニメは普通、1年ですからね。
うん、普通にやってたけど、ただ、重なると見なくなるし、だってもうすでに俺10話以上止まってるから。やばい、ぼちぼち見なきゃ。わかりました。うん、
ケオさんはなんかアニメ今年のやつはないんですか？
今年といえば、ってかもうあんまり見てないんですけど、あれはずっと見てます、結局。4月から始まった、キャプテン翼。
ああ。
まあ、リブートで4回目のアニメ化らしいですけど。
そんなにアニメやってたっけ？
一応やってますね。一番初期の国様は知ってるよね、見てたね、うん。その後に、キャプテン翼 J っていうやつがやってたんですよ。がやってて、その後にもう一回やってるんですよね。うんうん、その J もその次のやつ見たかな、うん、で今回まあ完全に小学校編からちゃんとその過去の2作は結構駆け足でやってたんですけど、今回はもうあれですよ。だって小学生編が2クール、
うん、
で今中学生編入って、このままいくと多分あれでしょう、3月までやるから中学生編も多分2クールやるでしょ。うん、なので、完全に巷ではあれですか、原作で言うと、キャプテン翼無印になるのか、一番初めのやつは。
うん。
もう多分完全にやるんでしょ。いや、楽しんで見てますよ。うん、ただ、なんで深夜なのか疑問なんですけどね、翼くんが深夜でやってるっていうのはね。うん。朝やれよって思うんだけど。うん、いや、楽しいですよ。懐かしい。見てますけど、うん、で小学生編はやっぱちょっとね、皆さん期待してたものが出てこないので、多分ちょっとモヤモヤしてたと思うんですけど、今もう中学生なんで、中学生編なので、多分皆さん狂気乱舞だと思いますよ。必殺あれですよ、クミさん、だって必殺技がいっぱい出てくるから、
中学生。ああ、そういうことか。なんかキャラクターでいたっけなって思って。
キャラクターはあんまり変わらないけど、ほら、小学生編は、だって、皆さん知ってる必殺シュートはほぼ出てこないですからね。
うん。
オーバーヘッドとツインシュートと、あと、立花兄弟はほら、スカイラブハリケーンやんないもんね。トライアングルシュート、うん、ゴールポストを蹴ってジャンプするやつ。
うん。
なんか、うん。で、中学生編になってやっと、ほら、ドライブシュート、タイガーショット、スカイラブハリケーン。ね、カミソリシュートとか出てきますからね。で、今段階だと、まあ、この収録やってる段階で、やっと立花兄弟がスカイラブハリケーンをやったっていうところですか。いやー、楽しいですよ。
あれ、これって時代設定は昔の漫画のまんまの昭和なんですか？
いや、設定は現代ですね。うん。みんなスマホとか持ってますよ。
それは、原作結構改変してるってことですか？
改変はしてないですね。まあそんなに重要なあれはない程度に使ってるんですけれども、ただ現代に設定を置き換えると、あるキャラクターがお前友達としてどうよっていう感じになってくるっていうね、現象が生まれてるっていう面白いことがあってね。
なんかそんな変なことになるキャラクターいましたっけ？
いるじゃないですか。最重要キャラ、主要人物の一人、美咲太郎くんですよ。
だって美咲くん別に普通にいいやつじゃないですか。
いいやつですけど、美咲くんの境遇、あれですよね、お父さんが放浪画家で、放浪してるんですよ、世界中に。
ああ、そうです。
日本各地、うん、で、それに伴って、一緒に、旅してるんですよ。
うん。
だから、小学生のくせに、ほら、転校ばっかしてるんですよ。私、50回とか、その以上転校してる。
うん。
っていう子供なんですけれども。だから、ほら、あれなんですよ、転校届を小学校出すに行くのも、美咲くん自身が行くっていうね。
うん。
保護者行かねえっていうね。すごい家庭なんですけども。で、それはいいとして、で、美咲くんって、この、キャプテン翼の小学生編でほら、転校して、南葛町に来て、で、翼くんと、意気投合して、こう、チームメイトになって、コンビを組んで、それからずっとゴールデンコンビっていう、ね、翼くんの、最高のパートナーになる人物じゃないですか。
うん。
だけど彼って、小学校卒業する前に、その大会が、小学校の大会が終わった後に、転校するっていう話になるじゃないですか。
うん。
で、転校しちゃいますよね。お父さんと一緒にまた、旅立っていくんですけれども、で、その後、中学生編になると、もう、翼くんたちは中学3年生から始まるんですけれども、その間に、美咲くんとは音信不通になってるんですよ。
うん。
うん。今の時代、おかしくないですか？
まあ、スマホを持ってるっていうか、そもそも、昔と今じゃ、ね、連絡手段の、バリエーションが違いますからね。
うん。昔だったらわかるんですよ。昭和の時代っていうか、俺たちのその小学生時代だったら、お父さんと一緒に、転々としてて、で、まあ、いろいろ家庭の事情もあるから、まあ、いろいろね、お金の話とかもあるじゃないですか。だから、うん、なかなかこう、ね、電話もできないし、ましてや、もうその手紙も出すお金もないみたいな、ね。
うん。
あるかもしれないじゃないですか。で、美咲くんは結局、まあ、中学時代は、各地を、日本の各地をまた転々とした後に、海外に行くんですよ、うん。お父さんがフランス芸術の都、パリに行って、絵の勉強をするって言ってついていくんですよね。で、音信不通になるんですけれども、昔だったら分かるじゃないですか。だから海外行ったら、ね、国際郵便ももっと高いし、電話って言ったら国際電話になるから、もっと電話もね、できなくなるし、できないっていうのは分かるんですけど、美咲くん、あれなんですよ。もう小学校編で出てきたときに、スマホ持ってるんですよ。
うん。
で、その前に、彼いろいろ転々したときに、いろんな学校でお友達になった中に、ほら、北海道の松山くんとか、
うん。
まあ、小次郎もいるわけですよ。で、その松山くんとメールのやり取りしてるんですよ。
おう。
メールかなんか、LINE かなんかわかんないんですけど。そういうことをしてるのに、その後、中学3年間、音信不通になるわけですよ。多分翼くんとか、他の、南葛町のメンバーとか、他のね、その友達とかも、多分 LINE でやり取りできるのに、彼は、全部既読スルーしてるっていうね、ことになるわけですよ。ね、そういうことですよね。で、電話だって、結局通話料かからなくて LINE だったら無料でできますからね、通話ね、うん、なのに彼は一切それをしなかったっていうことなんですよ。となると翼、美咲くんはお前コミュニケーション能力どうよっていう話が
なんかだいぶキャラクターのなんか設定が破綻してるというか、
そうおかしくなってくるんですよね、今の時代にね、しちゃうと、
うん、
昭和だったらわかるじゃないですか、
まあ、スマホ持ってなかったらまだわかるけどね、
うん、彼持ってて松山くんからのメールを受信してたのを俺シーンで見たんですよ、
うん
うん、だからえって思ってとなるとおかしいよなと思って、うんね、いくらバタバタしなんかバタバタしててね、家庭の事情で実際も、うん、まあ、LINE ぐらい送れるだろうとかなるじゃないですか、
うん、まあ昔と違って今だとスカイプとかで通話とかできたりとか、
うん、
逆に海外いてもコミュニケーション取りやすくなってるっていうあれもあるから、
で昔よりも結構それがあの、ね、スマホとかがね発達とか、まあ、SNS が発達したことによってあの居場所が特定されやすしやすくなっちゃってる
ん
ですよ、もう10年ぐらい前からなのに彼は、うん、なのにねそういう感じなってどうなの。ただまあよくよく考えたら、まあ、海外行くときにお父さん旅費がないからスマホ解約しちゃったって言われたらそれもやるけど、うん、でこの前たまたま見てたらあの若林くんからメールが来て、
翼
くんとか、うん、翼元気かって近況報告、近況報告と他にそういえば今日珍しいやつが俺に会いに来たって言ったら美咲くんだったっていう報告があって社名を添付して送ってたわけですよ、
うん、
それは若林くんの携帯からだから、
うん、
もしかしたら美咲くんは携帯持ってないかもしれない。
あ
スマホもなくなってて、
うん、
もう売っちゃって、うん、っていう可能性はあるかもしれないけど、ただどうなの、うん、ちょっと難しいなと思いながらね。
ちょっと現代に時代を変更していろいろ今風にしちゃったけど、うん、微妙になっちゃったんですね、
うん、だって お父さんのその画家であの各地転々してるっていうのどうよっていう話じゃないですか。 それも今未だにないでしょ。今それはちょっと無理じゃねえっていうね。まあそんなこと言ったら他でもね翼くんのねキャラクターにはねあのね日向くんとかもね何なのどうなのっていうのもあるし、うん、いやまあいろいろね突っ込みどころはあるんですけど、うん、あれですよ、だって国さん小学校の小学生のサッカーの大会で、
うん、
あの使うグラウンドがあれですよ、全国大会になるとあれですよ、あの、ワールドカップの試合ができるようなあの3階2階とか3階くらいのスタジオあの観客席があるスタジアムでやってるんですよ。電光掲示板あるよ。ていうか中学の予選でそうだったからね、びっくりしたけどね。
あれ、うん、どっかの学校のグラウンドじゃないの？
じゃなかったね。芝生、全部芝生だった。小学生でもそうだった、うん。小学校の予選でそうだったけど、まあ静岡だなって思ったけど、
いやいやでも今だとそうなっちゃうのかな。
うん。うん、まあね、突っ込みどころはまさにした。ただ相変わらず、まあそういうのはいいんだけど、ただ相変わらずね、あのね、ちょっとね雑なところもあってびっくりしたんだけど、
うん、
あの決勝であの皆さん覚えてるかな、美咲くんが澤田剛にタックルされて怪我するんだけど、
うん、
タックルされた時はね瞬間はねあのねすねにされてるんだよ、
うん、
でその後ねうってね転んだ後にね美咲くんが押さえてるのはね足首なんだよ、
うん、
おいって思って対岸にしろよって思ったのよ。おいおいおい、昭和なようなことやるなよって思って。まあね、まあ突っ込みどころあるんですけど、まあね、楽しいです、やっぱりね。燃えます。
はい。はい、
まああとを見て、あとは、ジョジョかな。黄金の風。
うん。
いや、もう大好きだからね、毎回楽しくてね、しょうがないです。うん。もうね、これはもう、もうね、大好きすぎてもう何も言いません。
わかりました。
もうみんな見てください、本当に。本当にね、楽しい。
あと僕はね、
はい。
あの、毎年必ずプリキュアの映画見に行ってるんですけど。
はいはい。
プリキュアの映画、あの、新しい映画になるたびに、あの、3D のキャラクターで作ってるシーンが増えてくんですよ。
はい。
今回はね、後半、完全に 3D キャラだけの、ところが出てきたんで、ついに。
ほう。
まあ、1、2年ぐらい前から、そろそろ完全フル 3D キャラクターでプリキュアの映画作るんじゃないかって、思ってたんですけど、
はい、
短編作品はフル 3D キャラクターのやつはあったんですけど、
はい、
ちゃんとこう本編を丸々一本で 3D キャラクターでやるっていうのは、まあ、いずれやるだろうなって思ってたら、今回は途中から 3D キャラクターオンリーのシーンがあったんですけど、
はい、
やっぱりねまだね、そのキャラクターは 3D キャラクターにするのは簡単なんだけど、
はい、
背景含めて 3D にするとなると、やっぱりこう、うん、それなりの 3D として扱いやすい舞台設定にしとかないといけないんだなっていうね、新たなこう問題が出てきましたね。
あーでしょうね。
やっぱり 3D のアニメーションって、そこに登場するものは全部作んないといけないから、
はい、
そうすると建物とか出てくる場合は全部作んないといけないんですよ、そのシーンに登場する建物は。
はい、
そうすると、まあ遠くに見えてるだけの背景だったら、まあ、手抜くこともできるかもしれないけど、3D キャラクターがちゃんと登場してくるシーンの背景はちゃんと作り込まないといけないとなると、普通の街並みとか結構手書きよりもなんか大変そうだなっていうね、
うん、
むしろ作るのにお金かかりすぎるんだろうなっていうのをね、改めて思いましたね今回。
うーん、だからそうかもね、うん、
であと最近ドラゴンボールスーパーのアニメの映画もあったじゃないですか。
ああ、ブロリー。
そうそうそう。あれも、うん、3D キャラクターで結構格闘シーンやってましたけど。
はい。
まああっちはね、もう何年も前からゲームの方で 3D のキャラクターの格闘ゲームがたくさん出てるから、ドラゴンボールに関しては。
ああそうですね、うん、
だからついにこう映画として違和感のない程度のレベルまで高めるぐらい 3D キャラクターのアニメーションが完成してるなっていうのは感じたんですけど、
っていうかもうそもそもあれじゃない、だって鳥山先生って昔から言われてるじゃん、あの人の絵は立体的だって。
ああまあそうなんだけど、うん、ドラゴンボールの場合は立体的っていうよりも手書きのアニメのキャラクターに近い感じのポリゴンを使って、うん、なんていうそのゲームとかでもね、アニメ風な、なんかこう効果とかをねつけてね、うん、でもちゃんとキャラは 3D みたいな、うん、やつをこう目指してやってたから、
うん、
リアル系の 3D キャラクターの格闘ゲームとちょっとまた違う系統になってたんですよ。
うん、
だからそれを、なんかこう追求してった結果が今回の、ブロリーの映画のね、3D キャラクターになって、うん、で結局ねこっちもね舞台なんていうのその普通の街中じゃなくて、
うん、
なんていうの、あれは、なんかすごい寒い、氷の氷山とかがありそうな場所だったじゃないですか、戦ってる場所が。
うん、
だからやっぱり、ああいう 3D にしやすい背景じゃないと、やっぱり無理なのかなって、こっちも見てね、なんか、あーっと思いました。うん、すごいんだけど。背景の問題が出てくるんだなっていうね。
だって森とか大変でしょ。
いや一回作っちゃえばいいんだろうけど。
まあそうだけどね。
自然のこう背景、山とかね、川とかね、うん、湖とか海とかそういう自然だったら、いくらでも流用効くと思うんだけど。
うん、
普通の街並みとかだとね。
うん、
またこの建物出てきたとかっていう風に思っちゃうぐらいなんか使い回しが難しいと思うから、
うん、
そういうね 3D キャラクターは完成度は高くなってても今度は背景のあれをうまくやんないとなんか完全 3D の アニメってなかなかこう大変なんだなっていうね。
そうだろうね。まあドラゴンボールはダメだろうね。だってもう悟空の戦う相手はもう全宇宙だからね。だから書くの大変だろうね、うん、あのストリートファイトやってるぐらいだったら楽だけどね。
まあとりあえず今のこう主流はもう完全に 3D のキャラクターでやっちゃう方向に向かってるかもしれないんだけど、うん、やっぱりね、こう 3D のキャラクターと手書きをうまく混ぜてどっちかどっちか分かんないぐらいの感じのなんか統一感を持たした作品作るのが一番妥当なんじゃないかなってね最近思い始めましたね。あんまりね 3D だから全部 3D だからすごいとかっていうのを一時期ちょっと思い始めたけど、やっぱりね手書きは手書きで残してやった方がいいんじゃないかなってね思いましたね。
まあ、あとぶっちゃけねお金と時間があればって話だよね。
まあ予算があれば完全フル 3D のキャラクターでやればいいし、
あと時間とね、
そういえばフル 3D で思い出したけどスパイダーマンのスパイダーバースって来年やるやつ、あれアニメーション作品だったんですね。
そうだよ、びっくりした。実写の方だと思うんですよ。マーベルのやつは違うよ確かタイトル、だからあれは全然マーベルシネマティックユニバースも関係ない作品だし、アニメだったはずだけど、クリさんもしかしてマーベルシネマティックユニバースのやつのあれだと思ってたの？
あんまり どのやつかを気にしなかったから、ああスパイダーマンやるんだってインフィニティウォーのあれのどこの時系列なんだろうって思ってたら、この間予告編劇場で流れてて、あれアニメだったんだと思って。
そうだよ、あれはアニメだよ、
それでこの間ベノムの時になんかスパイダーマンのアニメが流れたのかと思って。
そうだよ、だってマーベルのやつも一応来年だけど、あれはだってタイトルがファーフロムホームでしょ確か。全然違うもん。そう。ただ面白いっていう話、面白そうだっていう話はでもあるんだよね。まあ公開して見れるのかわからないから何とも言えないんだけど、うちの方では。まあということで、まあ2人はそれほど今年はアニメ見てないってことですね。
いや僕は他にも見てますよ。
一応見てるけどさ、
転生したらスライムだった件とかね、他にも骸骨書店員本田さんとかね、
はい、
見てるのは見てるけど、そんなに多分ね、話題になってるやつよりも話題になってないやつとかもちょこちょこ見てるから見てなくはないですよ。
まあ、これもそうですね、言われてみれば。まあ
だってそれに劇場版だとアニモネとかね、エウレカ7のハイエボリューションのやつ見たけど、はい、あれゲオさん見てないからね、ただ単に話をしないだけで。
そう、基本的にどっちかが見てないんで、どっちかが相槌打つしかないっていう話の、ね、あんまりしないんですよね。そんなこと言ったら、私はほら、弱虫ペダルはずっとシリーズ見てるし、銀英伝は結局私はファミリー劇場で、この収録の時点で、まだあれですけど、ディ・ノイエ・テーゼの後に、石黒梅やってるって言ってたじゃないですか。で、あれ、ノイエ・テーゼが終わった後に、4話連続でずっと石黒梅やってて、で、結局この収録、この収録の時点で、あと本編2話、残す2話まで見ましたからね、毎週4話見てましたから、で、したら、これで終わりかって、ちょっと銀英伝ロスを感じてたら、 なんとファミリー劇場さんはその後1月から今度は概念を毎週2話か3話ずつやるっていうのがの情報を得まして、
うん、
ちょっと嬉しくて多分これも全部見るんだな。
でもギョーさんよくよく考えたらあれ DVD だかブルーレイ持ってますよね。
あ、 DVD 持ってますよ、初期 DVD ね、うん、
持ってるのに見るんですね。
出してレコーダーのトレイオープンして入れてで再生時間こう待つ、めんどくさくないですか？本末転倒なこと言ってんね。
それなんで DVD 持ってるんですかっていうレベルの話になっちゃうじゃないですか。
それは昔はそれはあれだったからだよ、うん、
まあまあいいですよ、別に止めはしませんけど、うん、ああ持ってるのに見るんだって思っただけですから。
持ってても見れないですよ。本編100何話、外伝50話もね、うん、あっても見ないもんですよ。いや、何年か一度にこういう機会があるときに見るのがちょうどいいんです。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回はフリートーク会ということで、まあ、いただいたコメントをもとにちょっとダラダラと喋ってみましたけど、
はい、
なんか言いたいないことはありますか？
ちょっとね、初めにお話ししたエンビーさんの大河ドラマのお話で、これでそうなんか結局なんか若干脱線したなと思ってたんですけれども、まあこれで大河ドラマで、うん、そうですね、次こう幕末ものとなると、まあ多分持ち回りでいくと大河ドラマって幕末になると大体長州、薩摩、長州、土佐、幕府で持ち回りなんですよ、
うん、
で次でいくと多分土佐なんですよ、
うん、
けど土佐になるとこの前龍馬伝やっちゃったんで、となると難しいな、うん、違うじゃあところに行くのかな、うん、どうなのかとなると、うん、っていうのがあるんで、うん、大変だな大河って個人的には思ってるっていうね。土佐藩はほらね、だって坂本龍馬以外でほら明治維新で活躍した人たちって大体上司なんで、
うん、
分かりますよね、上司と公私だから上司なんで、んちょっとなんか初めの方は反感買うようになるんじゃないかなっていうね、うん、向こうは上司公私のものに身分差が激しいんで、だから、うん、そうなるとやる人ないんじゃないかな。それこそはさっきクリさんが言ってた武智半平太さんは公私ですけど、うん、彼も題材にするのは難しいですし、途中でお亡くなりになるし、
うん、
と思ってね、うん、まあね、だから次幕末やれるのは誰かなって個人的にはちょっとね、期待半分不安があるんですけれど、うん、まあちょっとね、驚く題材を期待したいなと思ってます。
はい、そういえば、
はい、
ギオさんは雑誌基本的に読んでないからあれですけど、僕毎週ヤングマガジンで、はい、パブルっていう漫画を楽しみに読んでるんですよ。
あれでしょう、岡田くんが やるんでしょ。
そう、今度あの岡田くんが主演でやるっていうので。
はい、
リオさん漫画読んでます？
あ、読んでないけど、それ聞いたんで読んでみようかなとか思ってはいますね。できる、
最初ね、あの岡田くんが主演でやるっていうのを知った時に、
うん、
え？と思って、
うん、
あのキャラクターを岡田くんがやるの？って思って、
うん、
なんかイメージ違うかもって思ったんだけど、
うん、
よくよくいろいろこう考えてみると、
うん、
あ、岡田くんでもいいかなってちょっとね、あの思って、なんかね、そのファブルの主人公って、
うん、
凄腕の殺し屋なんですよ、
うん、
ですごいあの格闘術がすごいんですよ、もう最強な、うん、最強なんです、最強、もう作中で、うん、あの岡田くんってもうジャニーズ最強じゃないですか。
ジャニーズ最強どころじゃないと思うよ、下手すぎて、うん、だって彼は SP をやるためにだってカリとかなんだっけ、あと、ジークンドーだっけ、
うん、
インストラクターの資格まで取っちゃったんだっけのはずだからね、確かね、
うん、
武術のね、いろんな流派のね、うん、だって岡田君基本的にあれだもん、だってスーツ着るとおかしいもん、体キリングつきすぎてちょっとマッチョすぎるから、
うん、いやだからね、あのなんかそこら辺も踏まえて考えると、ああいいかもと思って、ちょっとね、うん、あのちょっとどころじゃないですね、かなり期待してるんですけど、
うん、じゃあいいんじゃないですか。だって SP 自体もさ、この前ほらレンタルで DVD 借りたら特典ついてて、
うんうん、
撮影風景撮ってたんだけど、あれ基本的にほらアクションのこうあれは段取りはまあまあある程度つく、まあ違う人が作るんだけど、基本的に手動でやってて、そこの場でアイディア出してまた本編にこうやるときに手動でやってたのは岡田君だからね、
うん、
だってあのジャパンアクションクラブにかつてたあのいたはずの堤さんが普通にあのへーとか聞いてたからね、それもどうなのって思ったけどあなたの方がそういう見せる方の本元にいたはずなのにと思え、僕はただ聞いてる、岡田君のただ聞いてるだけですよ。そうなんだと思ってみたから。いや、だから、その、あれじゃないですか。その、ね、実写化も多分岡田君が率先して、こう、アクション、こう、って、あの、いろんな案出してやるんじゃないですか。
まあ、ギオさんが興味持ってくれたってことは、いずれ、あの、ファブの特集もあるかもしれないですね。
あれ、原作何巻まであるんですか。
え、まだ2桁いったかどうかぐらいじゃないですか。
あ、じゃあなんとかなると思います。
はい、
出ます。
じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。